それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、マタイによる福音書の21章から1節から21章の1節からちょっと長いマムさんの主の21章。それではご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の21章の1節から11節になります。
それから彼らはエルサレムに従い、ご自由からはそのほどのベテランへ参りました。その時にイエスは私を二人に投げ出されて言われた。向こうの村へ行きなさい。そうすると神の川が流れていて、一緒に神の川の怖いのに気がするでしょう。それを見てのベテランは私のほうに連れてきてください。私の彼らが何か言ったら、そこは言うようなことを言ってください。そうすればすぐに渡してくれます。これは余裕の最高だと言われた。私はそういう形の状況を受けたのであった。師匠との先に伝えられたし、今はあなたの方があなたの心の元気になる。今はあなたの方の正義を持って、それは俺の身を持つと、そこの方の方に持ってくれ。そこで言ったくらい、イエスが感じられたことを見せた。そして、そこはどこの方を出てきて、自分たちの声を責任に立てた。イエスはそれに言われた。すると、宇宙の人を通りのまま、自分たちの場所を見に行き、また、我々の人々は、地の裏を切って焼き、道に行きた。そして、宇宙は、地の裏を切って焼き、道に行きた。そして、宇宙は、地の裏を切って焼き、道に行きた。だから、誰ともこんな仲間だ。主の裏に、主の裏に行って焼かれた。まだ、人の裏を高いところに、この大きい竜が、エリザベスに入られること。この方はどういう方なのかと言った。無事にしはこの方は、ガリアガラの何なりの人間が見えたと言った。
でこの今日の御言葉の中に、イエス様がエルサレムの入場をこの後なさいました。エルサレムに入場してですね、そして、パリサイ人や立法学者と論争をされてですね、最終的にはこのゲセマの園の祈りの時に捕らえられて、多分ですね、5日ぐらいした後に十字架に連れられていって、十字架の死を遂げたというところであります。ここに出てまいります、ベテハゲ、イエス様がエルサレムに入場する前に、オリーブ山の麓のベテハゲのところまで来たと書いています。このベテハゲと言われる地はですね、どういうところなのかというのは今日もあまり分かっていないと。ただユダヤの古い書物を見ますときに、ベテハゲというのはですね、巡礼の旅でエルサレムに入場するときに、一時的にそこで待合室のような、そこで準備をする場所として大きな天幕が張られていたとそのように書いてあるんです。ですから、このエルサレムに入場する前に、ベテハゲというところで大きな天幕を準備されて、それやつですね、地方から来た多くの、地方から来た人々がそこで、暖をするとか、休息するとか、そこで準備するとか、礼拝の準備をするとか、そういう場所であったと言われているんです。そして、イエス様のエルサレムの入場は、ヨハネ書を見ますときに、その年は金曜日から始まることになっていた、水越しの祭りですね。金曜日から水越しの祭りが始まることになって、でそれの5日前で、そうでですね、5日前だから日曜日になるというんですね。ヨハネの福音書の12章の1節と2節の中に、水越しの祭りの5日前って書いてあります。でそれはですね、日曜日に入場するということでした。前日は安息日でありましたので、土曜日はそうですね、イザヤ書はですから夕方から、夕方までが1日の、その単位でありますので、ですから人々がですね、ものすごいたくさんの人々が、安息日を守る、そしてまた、水越しの祭りを、その挙げるために祭るために、このエルサレム周辺に集まっていたようであります。ですから、かなりのですね、人々がこの時にいたと言われています。そして、イエス様は、このエルサレムに入場するときに、この御言葉の中にありますように、主の枝を切り取って、人々は道に引いて、その枝をイエス様が、入場なさったと言われているんです。 ですからこれをですね、主の日曜日、すなわちパームサンデーと言って、私たちはある意味では記念したりいたします。そして主の木の枝を取ってイエス様の歩まれるそのところに引いてイエス様が入場したときに人々が口々にこう言いました。ホザナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にイスラエルの王に、祝福あれと言って大声で、イエス様ご自身を褒めたたえて、神の名を褒めたたえてですね、主の皆様を褒めたたえて、そしてイエス様は主の枝の上を歩かれてエルサレムに入場したということなんです。でここに来ましたときに、少し今までのイエス様の態度と少し違うところを見ます。でそれはですね、今まではイエス様は人々にいろいろ奇跡を行うときに、私が救い主である、私がメシアであることを絶対人に言ってはいけない、そういうふうにですね、弟子たちに固く、いろんな人に固くですね、口止めをしていらっしゃいました。でもエルサレムに入場するときに、いよいよ十字架の御業の業をするためにエルサレムに行くのですから、はっきりとですね、ご自分がメシアであることを認めて、そして主の枝の上を歩かれて、そして人々の褒めたたえる、ホザーナ、ダビデの王に、救い主にメシアにホザーナ、ホザーナという意味はですね、どういう意味かと言いますと、ある意味はこういうことが、私たちを救ってくださいメシアよ、イエス・キリストよメシアよ、ダビデの子メシアよ、イエスよ、私たちを救ってくださいという、もうダイレクトにイエス様にお願いするような内容が賛美がされていたようです。ですから今までは黙っておきなさいと言われたんですけども、今回ははっきりとですね、私はメシアであり、人々から栄光を受けるにふさわしい、賛美を受けるにふさわしいものだということを、これをですね、明らかになさいました。そしてですね、その時に、不思議なことをなさいました。それは何かと言いますと、ルカの福音書の19章の33節をちょっと見ますと、ロバの子をほどいていると、その主主がなぜこのロバの子をほどくなことを彼らに言った。弟子たちは足は老いるようなのですと言って、ロバの子に子を称号されまして、そしてロバの子ロバに乗ってですね、そしてエルサレムに入場なさいました。まずここで一つ知らなければならないのは、このルカの福音書の御言葉であります。ロバの子供を、ね、子を綱をほどいて連れて行こうとしたときに、誰かがイエス様はですね、ヨハネの中に誰かがそのこと 何をするんですかと言ったときに、誰かがとおっしゃいました。だから事前に打ち合わせていたわけではないんですね。何々さんが来てですね、言うかもしれないけど言ってはない、ね、誰かがそのロマの子をほどくのを何するのですかと言ったときに、それから福音書の中にあるように、主がおいようなのですと言った。そうしましたら、そのロマの持ち主は親ロバとその子ロバがですね、解かれて弟子たちに連れられていくんですけども、何にもですね、抵抗しないんですね。抵抗しないんですね。主はお入りようです。という言葉で、彼らはですね、その持ち主はですね、ロバを弟子たちに、イエス様に与えているんです。いつも私たちが信仰生活をするときに思わなければならないのは、いつも私たちはいつ何時、ね、主はあなたをお入りようだ。あなたの能力、あなたの持っている人生、あなたの持っているものをですね、主はお入り用だと言って私たちに語ることがあるんですね。私たちは信仰生活をしていましたら、一生懸命神様の祝福をですね、いただいて溜め込んでしまうと言いますか、ね、聖書の中にあるように、一生懸命働いて蔵をいっぱい立ててですね、安心せよ、この蔵をいっぱい立てたから私の老後はですね、大丈夫だと言っていると愚かなものよと言ってですね、その魂が取られるという記事が載っております。ですから、いつもですね、私たちに与えられたものというのは、主から預かり物であり、そして、主は私たちに預けていらっしゃるだけであり、例えば私たちは、ね、この世でいろんなものを手にするかもしれないけども、何一つですね、私たちはそれを持って天の御国に帰ることはできないんです。ですから、主が与え、まあ、条件の中にですね、ありますね、主が与え、主は取られる、主の御の本命かなと、よくは申しました。いつも私たちはそういう信仰の気持ちを持っていなければならないと思います。コロサイの1章の15節から18節に、御子は見えない神の形であり、作られた全てのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子になって作られたからです。天にあるものも、地にあるものも、見えるもの、また見えないもの、王座も、主権も、支配も、権威も、すべて御子によって作られたのです。 万物は御子によって作られ、御子のために作られているんです。聖書の中に、ね、この世の中の天と地は私のものだと神様はっきり主張なさっています。そしてこの地上でこの世の中で生まれた全ての命を全て神様はですね、私のものだ、まあ、だから逆に言えばですね、私のものだと神様は言ってくださるがゆえに、私たちを愛してください、私たちを慈しんでください。神様は真実な方であり、そしてですね、大きな恵みと愛をもたらした方ですので、私たちの人生に必要なものを豊かに与えて祝福してくださる神様です。そして神様は最終的にはこの地上に満ちるものは全て私のものだ、あなたの命もあなたの人生もあなたの人生にある能力も力も、そしてまたいろいろな資産でも全て神のものだというのを主張なさるんですね。そしてここに戻りますが、イエス様がですね、この場を徴用してきなさい、でその時に何と言ったらいいんですか、主はおいでようだからといえばそれで言葉が足りると言っていらっしゃるんですね。私たちも主がおいでようであると言われた時に、ね、いろいろな理屈があるかもしれないし計画があるかもしれないけども、主がおいでようならば必ず私たちは刺されてもまた主に委ねたとしても、それは決して損にならない、決してそれは祝福につながって私の人生に大きな祝福だって書いてることを信じて、主のおいでようだと言われたときに、私たちは自分の人生を支える、そんな覚悟を持って信仰生活をしなければならないと思います。ルカの福音書の1章の38節に、マリアがこのように言いました。本当に私は主の端からです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますように、こうして見つかりは彼のよからさ、ね、主の御心が私の人生になりますように。もしですね、この御言葉のようにこの御言葉をしっかり握りしめて信仰生活をしているならば、何があっても私たちは恐れないと思うんですね。私の人生は主の御心になるんだ、どんな悲惨な状況や災いと見えたとしても、でも必ず主の御心が私のうちになる。主の御心というのは私の魂が幸いでいるように、全ての点で幸いで祝福を受ける、その御心がですね、私の人生になるんだ。まあ、ローマ人の手紙の8章の中にありましたように、私たちは神を愛する、私たちは神を愛するがゆえに圧倒的な勝利を、全ての時に私たちは勝利を得ることができると書いてあります。ですからいつもですね、このルカの福音書のマリアが言い申しましたように、ね、主の御心がなりますよ。そして神様あなたに従っていて、ね、決して、無駄なことはない、神様あなたに忠実に従っていくことは、あなたの言葉に従うことは決してですが災いにつながることはない、このような信仰生活を持たなければなりません。
ね、
そしてですね、イエス様はそのこの場に乗って、そして、エルサレムに入場なさいました。まあ、この場に乗るというのはどういうような意味を持っているでしょうか。まあ、それはですね、聖書の中をずっと見ますときに、柔和な種、へりくだった種という意味がローマにあるというんですね。で、それはですね、ローマに乗るというのは、身分が卑しいと言いますか、ローマというのはあんまりいいような宗教ではなかったようですね。そのまでユダヤには、馬をですね、家畜、馬を育てるという習慣はなかったそうですね。で、旧約のソロモン王がですね、大量の馬をですね、外国から輸入して、そして王族諸国民といいますか、そういうものにその馬を分け与えたそうです。でそれから人々はですね、馬に乗って、そして生活を、まあ、身分の高い人はみんな馬を利用したそうですね。そしてロバというのは身分の低い人が癒やしめられたその血が来たりをするときにロバを使うという、そういう習慣があったようですね。ですから象徴的にイエス様がこの場に乗られたというのは、それはですね、身分を捨てて、そして、へりくだった柔和な、そのような主がこの場に乗ってエルサレムに来られたという意味を象徴しているようであります。まあ、いろいろな意味があると思います。イエス様は神様との関係において、義なる神様でいらっしゃいます。そして、勝利を、救い主という名前の中には、救いを自ら持っているもの、自ら救いを実現することができる力あるお方、それがですね、皆様に対する称号であるイエス様だと言っています。で、マタイの中には先ほど申しましたように、柔和なを ミノアの王がエルサレムにいらっしゃる。コロバに乗ったミノアの王が、羊が王がですね、いらっしゃるというふうに表現されています。でも、ミノアの王というのは非常に直訳をすると、こういう意味があるそうですね。それは悩まれた、悩まされた、苦しめられた王という意味があります。ですから、イエス様は修行にいらっしゃったときに、イザヤ書の五十三章の中にありますように、彼は悲しみの人である。彼は、人々が見て、見る影もないぐらいに、いらしめられた存在であった。もちろん十字架の前後のこともあるでしょうし、そしてイエス様の生い立ちを見るときに、確かにダビデ王家のね、子孫でありますけども、でも、落ちぶれて、そしてナザレ、そしてガリラヤ周辺に住んでいた、ヨセフの子供としてお生まれになりました。ですからもう身分的にはですね、貧民物と言われるナザレ貧しい人々が本当にですね、生まれたところでこの生活をなさりました。ですからイエス様が生まれた時に聖書の中にはナザレから何の良いものが生まれるだろう、ね、ガリラヤに、ね、闇の中に座っていた人々は光を見たでしょう、まあ、聖書の中にそういう内容が書いてあります。ですからイエス様はもう生まれた時から神様の栄光が全く身にもないようなそのような悲惨な生涯を送られました。まあ私たちとしてはですね、ヨセフの子供として生まれたんだかと言いますけども、神様が神であることを死守なさらずにそれを捨てて人の姿をとってこの地上に来て、人の姿をとってこの地上に生まれたが、どっかの王様の子孫でなく何か貴族で生まれたわけでもなく、それは、ね、ナザレのヨセフの子供としてそして生まれたというんですね。ですからイエス様はそういう意味においてですね、悩み深いお方でいらっしゃいました。また苦しめられた人でありました、まあ、その商売を見ますときにヘブル書の中にも書いてありますが、私たちと同じ肉の姿を取られたので私たちを憐れることがおできになると書いてあります。私たちは肉にあって罪の中に、本当に私たちは苦しめられて生活をしています。罪、自分の先祖の罪、自分の罪かもしれません。その罪の結果としていろいろな問題が起こる、生まれた時から問題を持って生まれてくる、またいろんなですね、ものをですね、私たちは世の中でこれを負い目として負わなければなりません。でもですね、イエス様は最初から神である方がご自分の栄光を地に据えて人の姿を追ってこの地上に来た。エルサレムに行きますと壁画がですね、マリアの 聖母マリア教会というのがあるんですね。エルサレムに2回目に行った時にですね、その案内した人がですね、正面から入ったらきらびやかな礼拝があって、きらびやかなカトリックから送られた、世界のカトリックから送られたマリア像のですね、刺繍とか真珠のね、刺繍とか見ることができます。でもあれの人がちょっと見てください、ちょっとね、いいものを見ましょう、見るものかどうか分かりませんね。で、横に行きましたらそこで月星の祈りで主が祈られたその聖画がそこに出ていました。で、この苦み盛る時を飲まなければならないのですか、飲まずにおられないのですか、もしあなたの御心ならばそれを飲みますというくだりがあると思いますね。ゲサの祈りもとですね。で、そのですね、案内した人が言いました。この杯をこう刺されて飲もうとしているこの杯は何がしていますか。人間の持っているで汚いもの、汚物がそこに入っているんです。表現として人間の持っている汚物を喜んで飲まれたイエス様の肖像がこれです、というふうに教えてくれました。で、私たちは、ね、イエス様が十字架の上で、ね、きれいに十字架にかかったわけでもない。もちろんファッションとか、ね、映画を見れば非常に悲惨な状況かもしれない。でも自ら外から癒やしまないようで、自らその汚物、人間の汚物を喜んで飲んで、そして十字架にご自分の命を捧げられた姿を見ることができます。まあ、これにしてですね、イザヤ53章の中にありますように、この場に乗ってイエス様が来られた。乳話で癒しめられた悩みの人であり、十字架にまでその人類の苦しみを悩まれて、それを身に負うて十字架にかかられたというところがここに書いてあります。で、次にですね、このようなイエス様をどのようにして私たちは人々は迎えたでしょうか。マタイの福音書の21章の6節から11節を見ますと、
そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上にその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆中大勢の者が自分たちの上着を道に引き、また他の人々は木の枝を切ってきて、道に引き。
弟子たちも群衆の主の枝を切って王を迎え入れたんです。そして、ロマの上に自分の上着を置いて、人々の上着を置いて、上着の上にイエス様はですね、ロマに乗って、入場なさいました。ですから、この時点においてはですね、彼らは弟子たちは、まあ、ある程度こう考えていたでしょう。いよいよイエス様が神の、メシアとしてその働きを、ね、大々的にするんだ。で、弟子たちの中に多くの人が考えていたのは、このユダヤが、ローマ帝国によって支配されているユダヤが全く解放されて、私たちはかつてのダビデ、ソロモン王のイスラエル王国をですね、再興することができるんだと考えていました。でもですね、その、この場に乗ってきたイエス様を彼らは理解しないですね。あ、イエス様は、ね、十二軍団を引き連れて、こう、戦いによって、まあ、武力によってというか、いろいろな意味においてですね、勝利を取られる。世の中がひっくり返るんだ。私たちの恥をですね、この、拭ってくださるんだ。ユダヤがですね、神の国、神の栄光の国になることをしてくださるんだ。という考えを持っていました。でも彼らが見落としたのは、この場に乗って来られたイエス様だった。悩みの人であったイエス様だった。つまり彼らはですね、メシアのある部分は認めていましたけども、メシアは私たちを救うために何をするのか、それは十字架の上で、私たちの、その、汚れたものを全部、身に受けて十字架で無駄らしく死ぬということだったんですね。もちろん、死の後には復活がありますけども、彼らにとってですね、イエス様は死ぬためにやっていると。バプテスマをやらねばですね、ペテロが言いましたね、私は十字架に命に死ぬんだよ。そんなことはあってはいけません。で、イエス様はそんなことはあってはいけません。で、その時に黙れ下がって、ペテロを退けられて、あなたは神のことを持てない、人のことを持てると退けられましたね。つまり、そこにありますように、弟子たちの考え方、メシアさんと、そしてイエス様が、ね、予言されてきたメシアさんというのは、全くメシアの働きとは違っていたんですね。ですから、ここには出てないかもしれません。後に、ヨハネの12章の16節の中に、この場に乗ったイエス様を後で理解したという言葉があるそうですね。まあ、ここには用意してません。ヨハネの12章の16節に、この後に弟子たちは、ベサリアの預言がこの場に乗って来られるという意味を、なんか出てるのかな、違うね。この場に乗っていらっしゃるという、なんかありません。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜びしたけれど、見よ、あなたの方があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、見よまでロバに乗ってこられる。それも、メロバのこの、この場に乗ってくる。まあ、要するにこの予言で、ね、イエス・キリストというメシアは、真のメシアは、この場に乗って、悩みの人であり、苦しめられて、その命を、取られてしまう、もうメシアとして来るんだと。これはですね、後に彼らが、ヨハネの中に、順調の中に、世界の宗教の言葉が実現したといって、弟子たちは後で驚いている意味があるんですね。だから、イエス様の権威とありますね。謙遜と癒やしがられる権威。権威と受難について、彼らは鈍いものでありました。で、第2番目ですね、人々、群衆はどうでしょうか。まあ、弟子たちはそういうような信仰しかなかったのかもしれません。でも彼らは、この群衆はメシアであることを明確に信じて、そして主の枝を切ってですね、この人で振ってですね、そして王様とか将軍とか高貴な人とか預言者がいらっしゃるときに、この主の歯を振ってですね、迎えるそうですね。神に属するとか、神に属するような栄光に富んだ人と迎えるときは、この主の歯を振るそうですね。そして上着を脱いで、その人の足元にそれを並べるそうですね。そういうようなことがあったというんですね。そして、ダニエル書の九章の、ね、まあ、そのようにして、彼らはですね、群衆は木の枝を振って、そして彼らは叫びました。 ホサーナ、我らのダビデの声を意図って、ダビデの声にホサーナ、主と加え、主の皆によって来られる方にホサーナ、意図高いところに、ね、声に行っていました。ですから、群衆はこの時だけ、この時は、確かにメシアということは理解していました。まあ、しかし、5日後にはですね、この群衆は、ね、イエスを十字架につけろ、でパラパとトチロ、まあ、ポンテクラとかですね、言いましたね。私はその人を尋問したけども、この人には罪がないと。罪がないのに私は裁くことができない。といったら、群衆は叫んでですね、あまりにもですね、十字架につけろともう叫び出せたので、あ、ほら、ね、水の中入ったやつを洗ってですね、でこうやって、ね、死を宣告しました。私には罪はないですよ。あなた方が罪を負うべき。私は罪を認めないし、あなたが言う方が言うから、群衆が言うから、ね、十字架につけた最後、ポンテクラとはしたと言われていますね。まあ、そのようにしてですね、群衆は、当初はイエス様を喜んでいました。でも、まあ、この方でですね、5日後には十字架につけろ。ね、その罪を、黙示録の一生の中に、その罪とその後に起こる災いを私たちを受けても構わないから、イエスを十字架につけろと言って、この道は全く変わってしまったんですね。で、私たちの信仰政策もですね、まあ、弟子の間に鈍いのはちょっと困るんですけども、でも、信仰全くないもののようにですね、で信仰を信じていたり信じていなかったり、で信じているような時は、ね、物事はすぐに言っているけども、もう物事が悪くなればもう信仰者が分からないような、そういうような群衆になってはいけない、群衆のような信仰者を持って信仰に私たちはなってはいけないと思うんです。では次にですね、エルサレムはどうかったか。エルサレムには、ジュセフ、こうしてイエスがエルサレムに入られると250人がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだ。もうここでメシアではないんですね。その前はダビデの子にホザーナ、ね、主の皆によって来られた方にホザーナメシアと言ってるけども、群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言って、イエス様はイエス様のメシアであることをここであることも否定しているんです。で一番の問題は、エルサレムは、ね、神の、花嫁になるエルサレム、花嫁ですね。ということは、イエス様は花婿です。花嫁になるエルサレムに花婿になるイエス様がいらっしゃったにもかかわらず、エルサレム、花嫁になるエルサレムは、ね、この方は、町中をこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言って、イエス様を拒絶している。イエス様が、誕生なさった時に3人の博士が来て、ヘロデ大王のところに行った時に、彼はもう明らかな敵対心を持ってイエス様のその存在を、その証拠としてですね、その働きを、この子供たちは20人ほどですが殺したという記事がありますね。ですからここで出てくるこのイスラエル、エルサレムはこぞってイエス様を拒絶している。いや、こうしてですね、彼らはそのようにして、都シオンにいているエルサレムがイエス様をですね、イエス様を拒絶してしたのでしょう。やはりそれはですね、ある程度ローマの支配の中に、そしてユダヤの国が支配されていて、まあやっぱりある意味では世俗化してしまったということだろうと思うんですね。知らない間に日々の生活のことでね、忙しくて頭がそのことばかりに没頭してしまった状況だったと思うんですね。多分ですね、私たちが ここで学ぶことはですね、いつも主はですね、突然いらっしゃるんだ。主は突然いらっしゃって、主はお人形だ。あなたの人生、今日、あなたの人生、私は、いただこうと思う。あなたの人生を通して私は神の技を知ろうと思う。そして突然いらっしゃったですね、私たちをお召しになり、お召しになるために突然いらっしゃるその時だと思うんですね。聖書の中には、いついかなる時に主が来られても、ね、忠実なしもべとして、しもべとして働いているところを見られたしもべは幸いと書いてあります。まあ、私たちはですね、新約からずっとですね、日本に島で言う、世の終わりだ、いつイエス様が来てもおかしくない。もちろん、ちょっと前だったら2000年になる前に、私たちクリスチャンはもう多くのクリスチャン考えましたね。2000年は絶対2001年は来ない。 も信じておりました。1990年ぐらいまでは信じておったけども、ちょっと待てよと、ちょっと2000年になったのね、主はいらっしゃるような感じはないね、証拠ないねって言って訂正しましたけどね。私が作られた時は、1977年ぐらいね、その時はイエス様いらっしゃるからって牧師が来ましたよ。結婚しちゃダメですよ、私と、ね、イエス様がいらっしゃるから結婚しちゃダメですよ。で、結婚を進めなかったんですね。もう独身は独身のままで行きましょう、まあ、そのまあそう言われたんですけども、まあ、結婚2、3年してから結婚したんですけども、でもそういう意味でですね、主はいつ、いかなる時に私たちのところに花婿なるメシアなるイエス様をいらっしゃるかもしれないんです。私たちはいつも目を開き、そして目が開いたもののようにですね、いつも私たちの信仰生活を歩んでいなければならないと思います。まあ、世の中に生活しなければなりません。でも世の中によって私たちは生活させられているのであります。世の中において生活していますが、世の中に振り回されて私たちは生活するものではありません。全ての中で全ての良きものは神から私たちに賜ったものであることをいつもですね覚えておりました。まあ、国衆の社長さんがですね、私に例えば給料くれたとしても、この社長さんの心を動かして給料くれたのは天にいらっしゃる神様だった。この社長さんに、ね、好意を、私に対する好意を与えて、そして給料を上げてくれたと、神様に、もちろん社長さんにも感謝するんですけども、神に感謝しなければならないと思います。いついかなる時に主は私たちの人生にやってこられるか分かりませんが、私たちはその時まで忠実に、灯火を灯し続けて、そして、信仰をしっかり持って信仰生活を歩んでまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたの恵みの中に私たちが日々導かれていることを感謝します。天のお父様、あなたは御言葉を通して私たちの人生にこれからひょっとしたら起こるかもしれないような出来事、いや普段から起こっているかもしれないような出来事を私たちに教えてくださったことを感謝します。主はおりようだと私たちの心に語られている場合なんでしょう。またイエス様が私たちの家を戸を叩いて、心の戸を叩いて、あなたと一緒に住みたいと、来ていらっしゃる場合もあるでしょう。私はその時に主の御声を聞き損じることがないように、いつも信仰の目を開いて、そして信仰の灯火をしっかり灯して歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお願いいたします。